調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍される方のお話を伺います。2012年8月京王線の地下化工事が完成しました。今まであった鉄道の跡地が大きな変化を見せています。今年最初のゲストは調布市の都市整備部部長岩本さんをお迎えし、調布市の建物や道路などのハード面がどう変わっていくかお話を伺います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。京王線の地下化切り替え工事から早いもんでもう2年と5ヶ月が過ぎましたけれども、踏切待ちとかがなくなりまして、私たちもすごく生活慣れてまいりました。でも今もまだ鉄道のあった部分は工事が続いております。どのようなものができるのか大変興味津々なんですけれども、あそこは何ができるのでしょうか。
これまで線路があって電車が走っていたところが鉄道が地下に潜りましたので、もう今線路を撤去してですね、平地になっています。駅の間線上の土地で、これだけ長い土地が使えるというのは非常に貴重な都市空間ですので、調布市としましてはここを自転車とか歩行者が基本的に通る緑道系の整備をこれから考えていくということで、今準備を進めているところです。
国領から調布ぐらいまでかなり距離ありますよね。
そうですね、2キロ以上。それと分岐をして相模原線に入った方にも緑道をつなげるということで考えています。
緑もある爽やかな散歩道みたいな形で、ね、
それを目指して、まあ、計画を進めているところです。駅の周辺はやっぱり自転車が今かなり駐輪場の問題、放置自転車の問題とか、大きいですので、駐輪場も中でちょっと整備をしたりということも考えています。
すごく便利な、ね、散歩道というか緑道になりそうですね。
そうですね、長くこれから10年ぐらいかけて作っていくんですけども、楽しみに皆さん見ていただいていると思っています。
完成は一応計画的には10年後。
平成36年まで長い土地ですので、優先順位を決めて順番に整備をしていきます。
それぞれの国領、札、調布と駅の周辺もまだ工事が続いてますけれども、はい、駅の周辺はどのような計画があるんでしょうか。まず国領駅の周辺は、
一番新宿型の国領ですけども、まあ、すでにもう南北で再開発のビルが建っているのはもうご存知のことかと思いますが、それを挟むような形で大きな駅前広場を、まあ、これまでは南と北で分かれていましたけども、間の線路がなくなりましたので南北一帯の駅前広場を現在整備しております。来年度ですね、平成27年度には完成をさせる予定です。
あと1年後になるわけですね。
そうですね、
一箇所に広い広場が今工事されてますね。
はい、
大きい広場の中にはどんなものが立つんですか。
まずはバスとかタクシー、それと普通の一般車が乗り入れるための交通広場を作ります。それと広場の北側の部分にはいろんなイベントを打ったりできるイベント広場チックなものをですね、整備する予定ですので、4700平米という広い駅前広場ですので、交通の島とそれとイベントをする広場と両方整備をする予定です。
普代駅はどのようになりますか。
はい、普代駅周辺につきましては、今普代駅の南側で、これは調布市の施工で土地区画整理事業というのをやっていて、町がかなり今変わってきておりますけれども、札についてももともとは駅前広場というのは全くなかったんですが、ここも3000平方メートルの駅前広場を整備する予定です。でこちらは国領とは違いまして、主に交通広場ということで、将来のバスの乗り入れにも対応できるようなバスのロータリーもこれ整備をしているところです。普代駅については工事自体は今年度完了する予定です。
今年度ですか。早いですね。はい、バスが乗り入れるということは、今普代駅の周辺 のお店が位置がずいぶん後ろにずれて、はい、大変きれいで新装されてますよね。あそこの道路も広がるということですか。
はい、鉄道の地下化に合わせて都市計画道路といいますけども、南北に走っている今普代南通りという道路ですけど、こちらも広げて順次拡幅をしていってます。まあ、今回の駅前広場の整備と契機に、また北側にも広げていくと という工事も合わせてやっていくという予定になっています。
北側だと甲州街道
ぐらいまでです
ね。そうです。ぐらいまで、
はい、
はい、調布駅については、
調布駅はですね、もう今暫定的に週末にイベントを開いていただいたりしてますけども、こちらも南北が一体になる非常に大きな、こちら16,700平方メートルという、ちょっと桁違いの大きさの広場でありますけど、これをこれから作っていきます。でこちらは1年2年でできるものではないんですね。それで平成30年をめどにロータリー部を完成させるということで、まずはバス、それとタクシー、車が乗り入れるための交通広場を作っていきますが、平成30年までかかる予定です。で、全ての広場が完成するのが今一応平成32年ということで、まだしばらく時間をかけて、今のロータリーも使いながら工事をしていきますので、結構大変な工事になるかと思います。
かなり広い広場ですよね。
そうですね。
他では同じくらいの広場っていうのは都内とかあるんですか？
ほとんど類を見ないと言いますか、新宿の西口の交通広場がそのぐらいと言われています。ただ調布は、昔から駅前の広場でフリーマーケットをやったり、いろんなイベントをずっとやってきておりますので、ぜひそれは将来の広場でも実現をしたいと思っていまして、そういう、自由に使える広場と交通広場が共存しているような調布のような広場というのはあまり例がないかと思います。
そうですね。新宿の西口なんていうと本当に交通だけになってしまいますよね。
そうですね。
でもそれ以外に調布ではいろいろな催し物やイベントがあるっていうと、それを目当てに調布にどんどん遊びに来てくださるような形にもなりますよね。
それも期待していますし、来場者いっぱい増えて調布を回遊していただくということに寄与する非常に絶好の機会かと思ってますので、ぜひ駅前広場しっかり作っていかなければならないなと思っています。
何か調布の特徴みたいなのがそこで活かせるようになるといいですね。
そうですね。ぜひそうしたいなと思ってます。あと調布については、それ以外にですね、駅前の再開発が進んでおりまして、ビルがこれからまだ3棟建ちます。すでにもう駅の南西側にサウスゲートビルと言いまして、もう一つ再開発完了しているんですが、今それ以外にですね、駅の南側で1箇所、北側で2箇所の再開発が、工事のビルの工事が進んでおりまして、それぞれ平成27年の3月、それと5月、9月ということで、来年度順次駅のビルの方が完成をしてまいりますので、かなり景観的にも駅の周り変わってくるかと思います。
その建物の中はどのような施設っていうか、
商業業務が入ったり住宅が入ったりということで、それぞれいろいろ性質は違うんですけども、住宅でもうすでに売りに出されているところも北側南側と両方ございますので、
ますます賑やかになるような形になりますね。
はい、そうですね。それに合わせてですね、本当の駅前広場の前後の部分というのは、左右の部分というのは、京王電鉄株式会社がこれから駅前の商業開発を行いますので、そちらにも商業ビルが3棟建つ予定です。こちらは平成29年に開業というふうに伺っておりますので、もうここ数年でかなりのビルが6つぐらい建って、商業のいろいろテナントが入ってくると、そういうことになってくるかと思います。
かなりその建物の風景も変わってきますね。
はい、全く今とは変わってくるかと思いますね。
調布全体も変わっていきますけれども、2020年になりますとオリンピックが行われますよね。それに合わせて飛び田球の周辺の運動施設などの計画などありますか？
こちらはオリンピックに合わせてということではないんですが、東京都の方で今事業を進めています武蔵野の森総合スポーツ施設ということで、こちらは調布の基地跡地、すなわち今飛田球の味の素スタジアムの西側の敷地ですけど、こちらに約 6.7 ヘクタールというこれ非常に広大な土地がございますが、こちらに総合スポーツ施設を今東京都の方で建設中であります。これは都民の多様なスポーツニーズに応えるということと、あとは多摩地域の拠点となるようなスポーツ施設ということで整備が始まったもので、まず一つは昨年度調布市で国体が行われましたけども、はい、国体に合わせて 補助競技場というのがもう西側に今完成をしております。そちらは国体でも使われましたが、今その東側のあのエリアで国際大会とか全国大会が開催可能なメインアリーナと、あとはそれを補佐するためのサブアリーナ、それと屋内プールということで、この3つの施設が昨年度から工事が始まって、今あの工事の真っ最中というところです。これはあの28年度中にはあの完成をするというふうに伺っています。
調布市全体としてはこれからどのように変わっていきますか？
そうですね。鉄道の地下化がまあこういう形で完成をして、かなり中心市街地が魅力的なあの街になってきます。まあ、来場者も増えて、それとまだ調布の人口というのは全国的には今も減少時代に入ってますけども、まだ微増ということで増えている状況でありますので、まあ市内あちこちでいろいろ開発、宅地の開発が行われたりマンションが建ったりということで、まだあの若い世代も入ってきてですね、あの元気な街になっていくかというふうに期待をしているところです。
それでは岩本さんのプライベートについてもお聞きしたいんですけれども、はい、調布に勤務される前はどこでお仕事をされてたんでしょうか？
はい、私は総合建設会社、いわゆるゼネコンというところにおりまして、はい、トンネルを作ったりダムを作ったり飛行場を作ったりということで、あの建設 の、 あの現場に携わる仕事を17年間やっておりました。
ああ、そうなんですか。はい、調布で働こうと思ったきっかけは何でしょう？
前職の時も仕事の規模は大きくて、まあ、一つトンネルを掘ったりアクアラインの工事にもいたんですけども、東京湾の横断道路ですね、はい、まあ、そういう規模の大きな工事には携われたんですが、やはりその工事自体が単発で全国あちこち飛び回っておりました。今回の調布みたいに鉄道の地下化を契機に長い期間、10年20年という時間で一つの街を作っていくというのに非常に魅力を感じまして、転職を考えたというところです。
現場で働かれていたってことは大変貴重な経験でありますので、調布市にとっても大変貴重な人材の方にやっていただけるっていうことは市民としても大変嬉しいことです。
ありがとうございます、
は
い。
岩本さんの今後の夢はありますか？
はい、今ご紹介を駅の周りがこれだけ変わってくるというご紹介をいたしましたけども、定年までというわけではないんですが、せっかくこういう形で携われてますので、最後まちづくりの仕上げっていうのを自分なりに、携わって最後まで見たいなというところが今一番近い夢ではあります。
ちなみにあと何年？
まだ8年ございますので。
あ、そうですか。
はい、8年間はちょっと頑張って仕事しなきゃという最低ですね、思っております。
本日はお話たくさん聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布ワクワクステーション、本日のゲストは調布市都市整備部部長岩本博樹さん、お話を伺ったのは中西ゆかりでした。いかがでしたか？この番組の映像は調布市民放送局のホームページでもご覧いただけます。音声だけでなく映像でも見ることができます。これからも調布で活躍されている方のお話を伺います。お楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。